説教、新しく生まれる恵み、シドモト牧師。
本日はクリスマス、イースターと並んで教会にとっては 大事な出来事を表す、ペンテコステと呼ばれる日となっております。このペンテコステという言葉はもともとは、ギリシャ語でありましたけれども、それが英語そのものそのまま英語の英語にも入ってきてる。で、日本語に訳しますと、訳されますと、これは聖霊降臨日というふうに訳されております。ユダヤ教の伝統では過ぎ越しより50日目に五旬節という祝い祭りがありまして、ユダヤ人たちはその日を律法が与えられた日として祝っていた。これに対してキリスト教ではイエス・キリストが過ぎ越しの子羊、すなわちエジプトの国で子羊の血が塗られた家は神の裁きを過ぎていった、過ぎ越していった。そこから過ぎ越しの祭りというものがユダヤ教においても定められておりましたけれども、キリスト教においてはその過ぎ越しの子羊としてイエス・キリストが十字架の上でほふられた、十字架の上で血が流された、その神の子羊としてほふられたキリストが三日目に神によってよみがえなされて、そして弟子たちにその霊的な姿を表された。その存在を40日にわたって明らかにされた。その時イエス様が語った言葉がこの使徒言行録の中に記されておりまして、こういうふうに言われた。父なる神がご自分の権威を持ってあなた方に聖霊を送る日が来る。聖霊をあなた方が聖霊を受けると、あなた方は地の果てまで私を証しする者として全世界に出ていくことになる。そう言われて語っているキリストの、よみがえりのキリストをですね、雲が覆ってですね、キリストのお姿がこの見えなくなった。次第に目の弟子たちの前から見えなくなった。そして弟子たちの見ている前で天に上げられた。そして弟子たちがその過ぎ越しから50日目にあたる五旬節のそういう時に集まっていると、聖霊が与えられたという記述がさらにその使徒言行録の第二章に記されています。先ほども言ったように、キリストが弟子たちの目の前から姿を消し、この肉の目ではイエス・キリストを見ることはできなくなったのですけれども、それは新しい時代の到来を意味していたのであります。すなわち直接肉の目でイエス・キリストにイエス・キリストを見ていた、イエス・キリストに接していた、そういうイエス・キリストが活躍していた時代から、キリストの弟子たちが今度は表に出て活躍する時となった。イエス様は雲に覆われて、そして目の前で天にこう昇っていかれた、目が目の前からいなくなってしまった。そうしますと、今度はキリストの弟子たちが聖霊を受けて全世界に出ていく、そういう時となった。新しい時を迎えていた。ですから聖書の学者たちはこれを教会の時代とか、あるいはキリストが再び来たりたもうまでの中間の時代、そういうふうに名付けています。大事なことは、 中心が移っていったというのではなくて、あくまでもイエス・キリストが中心でありますけれども、今まで目においてこの肉の目で見ていたイエス・キリストがいなくなった、見えなくなった、そして新しい時代が来たということなんでありますけれども、中心は実は変わっていない。ある方はこういうふうにそれをある神学者が書いております、言っております。イエス・キリストが人たちの、いわゆるイエス様の弟子たちですよね、人たちの、まあ、人というのは特に十二弟子たちを指す言葉として、使わされたものという意味で、使徒という言葉を、まあ、使徒言行録もそういうことですけども書いておりますが、イエス・キリストが人たちの口となり足となり手となって全世界に出ていった。目に見えるところでは弟子たちが出ていったように見えますね。しかしこの学者はですね、そうではない、弟子たちの口となり弟子たちの足を使って弟子たちの手を使って出ていったのは実はイエス・キリストなのだ、イエス・キリストが全世界に出ていったのだ、そういうふうに理解すべきだ。今申し上げたように現象的に見ますと弟子たちの時代になった、イエス様の時代から弟子たちの時代になったというふうに見えるのでありますけれども、本質的にはイエス・キリストが弟子たちの口を借りて足を使ってイエス・キリストが出ていったんだ、全世界に出ていった、そういうふうに捉える必要があると思います。肉の姿のキリストではなく霊的な存在としてキリストは今も共にいてくださる、今も働いてくださっているということであります。ですからこの年代的にこの少し後に書かれたと推定される我々がずっと読んでまいりましたヨハネ福音書、あのヨハネ福音書の中にこういう言葉がありますね。見ないで信じる者は幸いである。これはもう少し今トマスのところにこうの場面で言われた言葉ですよね。その時確かに言われた言葉なんでありますけれども、ヨハネ福音書は少し後の時代に書かれているということは、イエス様を直接ですね目に見ている時代ではない、それから少し後の時代になった。ですから確かに十二弟子たちというのは直接イエス様にを見てたわけです、触れてたわけです。しかしその後の時代の人というのは直接このイエス様を目でこの目で見ることはなくなったわけですよ。ですから見ないでしかし信じる者は幸いであるという言葉が書き記されている。あるいはさらにはもう少しヨハネ福音書にももっと後の時代に書かれたと思われる推定されるペテロの手紙っていうのがあるんですけど、そこにはこういう言葉があります、ね、あなた方は現在イエス・キリストを見た、イエス・キリストを見たことはないが彼を愛している、現在見てはいないけれども信じて言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びにあふれている、それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです、とそういう言葉がペテロの第一の手紙にあるわけです。このような表現は明らかにイエス・キリストが肉の姿で見ていた時代とは違うその後の状況を反映している言葉だと分かります。そしてこれは今の今生きている私たちの時代と同じだというふうに言うことができます。今のこの時代もイエス・キリストは肉の目で見えなくなったけれどもその存在がなくなったわけではない、今もイエス・キリストは隠れた姿で霊的な存在として私たちの救いのためにその御業を成しておられる。 だから先ほどのペテロの手紙にも、言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びにあふれている、それは信じるという喜び、あるいは信仰の実りとして魂の救いを与えられるという恵みが私たちに与えられているからだと。私たちもそうです。イエス・キリストは見えないけれども隠れた形に姿において今も私たちの救いのために働いてくださっている。だから私たちはこのキリストの救いに預かることができる、そういう姿のことを実は聖霊なる神という言葉で教会は表現してきたということであります。そしてイエス様が、私が去った後にあなた方は聖霊を受ける、そういう形で私はあなた方と共にいる、あなた方を捨てて孤児とはしないという言葉を、あのヨハネ福音書にも記されていた通りであります。私たちの救いのためにその御業をこの聖霊なる神、聖霊なる神として働いて、キリストは今もその御業を行ってくださっている。そのキリストの隠れた存在を肉のキリストと区別して、聖霊なる神、聖霊という言葉を使っているのであります。聖霊降臨によって神の新しい働きが始まった。具体的にどんな働きがなされていったか、使徒言行録によれば、聖霊は風のごとく火のごとく来たと表現されています。風とは一体何でしょうか。我々が台風がやってくるその時のことを想像してみればいい。静まり返っていた時に突然うなり声とともに風がやってくる、台風がやってくる。そして姿こそ見えないけれども、轟音を伴って、はじめはバリバリバリとか、その辺の草木をなぎ倒して、植木をひっくり返して、その屋根を剥がす音とか、すさまじい勢いで建物を破壊していくような力を持って風がやってくる。あるいは火のようにすべてを焼き尽くしていく、今まで存在して確かなものが火によってその姿を失っていく。そうですね、火事の恐ろしさっていうのは、今まで存在していたものがもう跡形もなく灰になってしまう、確かだと思ってたものがこう消滅していく、そういう力を火は持っています。そのように神は人間の仮面を引き剥がし、人間を地面に叩きつけ、その存在そのものさえ無にしていくような、そういう神の力を明らかにした。また同時に聖霊は人間の人格に働きかけ、それは舌のごとくであったと、風のごとく火のごとく舌のごとくであったと聖書は書いています。舌というのは言葉でありますよね。人間の人格に働きかけ、冷たく氷のような心しか持っていない私たちに、愛の炎のように燃え立たせる力を聖霊は持っている。そして聖霊はの働きはどこに向かっていったか、それは聖書の御言葉を通してイエス・キリストに向かわせていった、イエス・キリストに出会わせていった、イエス・キリストにつながるものとしていった。ついに教会は、聖霊は主イエス・キリストの、教会の主イエス・キリストを認識することへと、今言ったようにイエス・キリストを知り、聖書を通してイエス・キリストを知り、そしてイエス・キリストを愛し、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従う、 そしてイエス・キリストにつながる、そういうところまで導いていくのであります。イエス・キリストと私たちを結びつけるもの、それが聖霊だとカルバンは言いました。聖書の中にも聖霊によらなければ誰もイエスをキリストと主と告白することはできないと書いています。聖霊によらなければ、聖霊の働きが なければ誰もイエス・キリストに出会うことはできないのだ。イエス・キリストの前に罪の許しを乞い、新しい人生の歩みを始める、そのことを始めさせる、それが聖霊の目指すところであります。今洗礼を受けられた福田翔さん、今までどんな人の説得もですね、どんな人の話も、どんな力も彼を悔い改めに導くことはできなかったのです。賛美歌260番にこれから後で歌いますが、燃ゆる心もたぎつ涙も罪をあがなう力はあらずと歌うんです。燃ゆる心であっても、どんなに涙を流してもそれだけでは罪をあがなうことはできないのだ、新しい生まれ変わりということはできないのだと言ってるんです。本当にイエス・キリストによっての前に罪を告白して、そしてイエス・キリストによって、神の子イエス・キリストによって、あなたの罪は許されたとそう宣言されることによって、我々は初めて新しく生まれることができるんだということです。それが罪をイエス・キリストの聖霊なる神の働きによって、イエス・キリストの前に罪を悔い、許しを願い、その罪の許しに預かり、新しい命を得ることができた、それが洗礼です。救いが教会の伝道を通して、いつでもどこでも誰にでもこのキリストの救いが与えられるようになっている、なった、それが神が今ここで働いているということなのです。それが聖霊の存在なのです。洗礼について、先ほど読んでいただきましたテトスへの手紙3章5節は、私たちを新しく生まれさせ、新しく作り変える洗いというふうに説明しています。私たちを作り変え、私たちを新しく生まれさせる洗い、洗いというのは洗礼のことであります。洗礼の出来事はいつも私たちを新しく作り変えていく、キリスト教信仰の恵みの一番最初にある出発点にある根源的な恵みなのです。かつての古約聖書はこれを再生、再び生きる、再生の洗いと訳していました。どんな人でも再び生まれることがこのキリストの御業によって、キリストの洗礼を受けることによって、どんな人でも新しく再び生まれることができる、新しい出発することができる。人間の、私たちの過去、人間の思いには自分などダメだろう、そういう思いがあるかもしれませんが、そういう思いを打ち砕いて、神は再生の恵みを、再び生きる恵みを私たちに与えてくださる。よく野球の選手が別のチームの監督のもとに行ったらですね、息を吹き返したということが世間にはあるわけです。世の中にあるわけです。ダメだと思われていた、もうほっぽり出された選手がですね、他の監督のもとに行ったらばですね、蘇ってくる、ある。それが一般の社会であるわけです。まあ職場でもあるかもしれません。 しかし私たちにとってはキリストという監督ですよ。キリストという牧者、キリストという救い主のもとに不可能はない。まさにキリストに結びつけられる洗礼は私たちをいつも新しく作り直してくださる、そういう恵みの出来事なのだということであります。ですからこれは、その印は消えることのない勝因、この反抗ですね、神の恵みの消えることのない印が刻印された、それが洗礼の恵みなのです。時々しばしば草に覆われたりですね、汚れたりすることがあるかもしれない。しかしながら洗礼を受けたというその印は変わることがない。すでに洗礼を受けて 何年何十年かだという方もおられます。いつの間にか古びてきてしまうということを思うかもしれません。しかし洗礼という根源的な恵みの事実に立ち返るときに、私たちは神によって、聖霊によって、また繰り返し新しく作り変えられていく。我々はこの礼拝で何回もいつも申し上げてますように、この礼拝において我々は毎週新しく神の恵みによって新しく作り変えられていくんだ。洗礼は私たちを新しく生まれさせ、新しく作り変える恵みであります。私たちは人生の 旅の中で何度も何度もつまずくことがあります。しかしつまずいたとしても、先ほどの詩編にはこう書いてあります。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、墓穴に下ることを免れさせ、私に命を得させてくださいました。神の慈しみに生きる人々よ、主に賛美の歌を歌い、聖なる御名を唱え、感謝を捧げよう。ここに私たちの生きるですね、根拠があると、恵みがここに用意されている、ここにいつも私たちは繰り返したって、何度つまずいても何度でも、もう一度主は私たちをの魂を黄泉から引き上げ、墓穴の中にいることを免れさせて、下ることを免れさせて、私たちに命を得させてくださる。この恵みを受けることができる、これはお金で買うこともできない恵みなのです。どんなに勉強しても得ることもできない恵みなのです。我々は主のキリスト、主キリストの前に悔い改めて、そして許しを受けるときに与えられる尊い恵みなのです。洗礼式において私たちがにおいていつも目が開かれ、この本当にここに神が人間の見ていないところで確実に働いておられるという事実を私は今日見る思いがいたします。一人一人のうちにも見えざる神が働いてくださっているということを信じて、また新しい存在として今週もまた与えられた課題に取り組んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい一週間の歩みの始めにあたり、今私たちがその出発も天に立たされました。一人一人さまざまな重荷を抱えています。取り組むべき課題があります。担わなきゃならないさまざまな重荷があります。主よ、どうか今週もまたあなたと共にこの重荷を担っていく力を与えてください。一人一人に御言葉と御霊を豊かに注いでください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。